お願いいたしに期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、白馬フィルムフェスティバルかなで総合3位になった映像ですね、それをまず最初に見たいと思います。まあ、何の方は見たかもしれませんけれども、一応第2杯で初めてですので3位になった映像ですね、見ていただきたいと思います。はい、お願いします。
幼い時から朗らかで笑顔の絶えない明るい息子でしたが、小学2年生の半ばから学校から落ち込んで帰ってくることが多くなりました。忘れ物が多いこと、整理整頓が苦手であることなどで担任の先生によく注意されていたようでした。3年生になり、クラスと担任の先生が変わりました。ある日、懇談会が開かれ、クラスの男の子がADHD の発達障害のため大学病院で治療を受けているということについてお話がありました。その時にいただいた ADHD に関わる資料を見て、息子が注意欠陥 ADD に当てはまっているのではないかなと感じました。後日担任の先生に相談したところ、衝動性などは見られませんが注意欠陥 ADD はあるかもしれませんと指摘を受けました。息子が良い状態で学校生活を送れるようにと思い、大学病院に診察の予約の電話をしてみましたが、予約は3ヶ月待ちで混んでいて見通しが立たないという状況でした。その年の夏、教会のサマーキャンプである白馬キャンプに初めて参加をしました。家族4人での参加を申し込み、心待ちにしていたキャンプ数日前、大きな虹が表されて虹のアーチをくぐる体験に感動を覚えました。白馬キャンプから帰ってきた数日後、息子の様子がいつもと違うことに気づきました。友達と遊んでいてトラブルがあったようですが、友達とも私とも目を合わせようとせず、ただ無言の状態。息子と二人になって話し、たしなめようとしたその時、はっきりと神様に言われました。
この子には苦しみがあるよ。この子は苦しんでいるんだよ。
思いがけないことでしたが、はっきりとその言葉を聞きました。そしてそのまま息子に、何か苦しいの?と聞きました。すると息子は急に咳を切ったように激しく泣き始めました。いつも目に見えることだけにとらわれて、息子の気持ちに寄り添うことができずにいました。悔い改めて神様に祈りました。私には息子の苦しみが分かりません。息子の苦しみが癒されていくのに、もし大学病院での治療が御心のことなのでしたら道を開いてください。そう祈った1、2時間後、家の電話が鳴りました。大学病院の看護師さんからでした。
急ですが来週こちらに来られませんか？
診察当日、病院では数々の問診の後、ADHD の注意欠陥型との診断を受けました。薬の服用とカウンセリングの治療をしていくことになりました。ADHD の特性のため、忘れ物をしやすかったり、整理整頓が苦手であったようなのですが、自分は何をやってもダメなんだと自分を責め、うつ病になる子どもも少なくないことを医師から聞かされました。息子の心の状態がギリギリセーフだねとお医者さんが言われたとき、3ヶ月後ではなく今診察を受けることができたことを神様に感謝しました。また医師にこう言われました。日本では ADHD などの発達障害の理解、社会の対応が遅れています。ですからこちらの方で社会に対応していく必要があります。将来就労が困難にならないようにするためと理解してください。薬の服用が始まりましたが、幸い消化器系の副作用も起きず守られました。1ヶ月ほど経った頃、息子に目に見える変化が起きてきました。 それは字が丁寧に書けるようになったことです。それまでお手本のなぞり書きも苦手だったのですが、きちんときれいに書けるようになったのです。このことには担任の先生も私も主人も驚きました。その変化を喜び、素直に褒めることができたことは幸いでした。僕もやればできると自信を持つことができた息子は明るさを取り戻し、落ち込みや諦めの表情から本来の穏やかな笑顔が見られることが多くなりました。薬の効果により注意欠陥の状態は改善されていき、学校での生活に特に問題がありませんと担任の先生から言われるようになりました。体が小さいので幼児用の紙おむつを履かせて寝せ、毎晩夜中に起こしてもいましたが、お布団まで湿っていることが多くなり困っていました。その年の夏、息子と二人で白馬キャンプに参加しました。その年は主人が仕事を休むことができず、参加は無理と思われましたが、なぜかどうしても息子を連れて行かなければならないという思いがあって、下の子の世話を主人の母にお願いして参加しました。白馬キャンプの夜の正解は10時ぐらいまでなのですが、息子の体調を考えて9時過ぎに小学生の正解に迎えに行きました。部屋に戻りお風呂に入る準備をしていた時に大変なことに気づきました。紙おむつが見当たらないのです。まさかそんな大事なものを入れ忘れることなどないはずと探しましたが、一枚もないのです。ということは、
息子を一睡もさせられない。家族で参加して車があったらコンビニにおむつを買いに走れる。でも車はない。ホテルの売店に売っていない。
絶体絶命でした。聖書に、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。ともかく感謝しました。感謝しましたら落ち着き、夜の正解の後に癒しのミニストリーが行われていることを思い出しました。時計を見ると9時半ぐらい、まだ間に合う。神様におねしょを癒してもらいに行こうと息子に言って、二人で正解会場に向かいました。正解終了後、牧師の方に夜尿症の癒しのお祈りをしていただきました。そして必ず癒されたと確信を持ちました。息子を寝かせた後、夜中に一度起こす必要はあると思い起こしましたが、ベッドは濡れていませんでした。朝もう一度起こしても大丈夫でした。2日目の夜中も3日目の朝も大丈夫でした。帰宅してからは夜中に起こさず、朝まで息子を眠らせたいと思い念のため紙おむつを使用しましたが、全く汚れることがありませんでした。夜尿症が完全に癒されたことを確認しました。その年の秋、小学校に入って初めての泊まりがけの行事、野外活動がありました。夜尿症が癒されたので何も問題なく参加をさせることができました。白馬キャンプに参加した際、私は野外活動の時期が近づいていることを意識していませんでした。二人の子育て、日々の息子への対応で忙しく、考える余裕がありませんでした。あの時、白馬キャンプで夜尿症が癒されていなかったら、すべてをご存知の神様が助けてくださいました。またもや、ギリギリセーフの祝福でした。大学病院での治療は中学2年の冬で終了しました。最後の診察日、主治医の先生から、これからは自分の力でやっていけるね、大丈夫だねと聞かれますと、息子は落ち着いて大きくうなずいていました。その1年後、第一希望の学校に合格し、希望を持って新たな歩みへと進み始めました。表されるつまり悲しい時、辛
はい、はい、ありがとうございました。感謝します。よかったですね。なんか自分の子供に照らさせて考えてしまいますけども、一つはその時ですね。神様の時は本当に完全であるってことをぜひ覚えてください。まあ、遅く感じることがありますけども、神様はきちんと間に合わせてくださいますので、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それともう一つは癒しに関してですけれども、神様は直接癒してくださる。例えば矢野翔に関してはその白馬で祈った後に完全になったわけですね。直接的ですけども、でも、なんだっけ、なんだっけ いや、注意欠陥ですね。注意欠陥の方はですね、お医者さんを通して、薬を通して神様が治してくださった。で、神様は、直接治すことができるけど、同時に医療や医学を通して薬を通して働いてくださいますね。だから私は両方ちゃんとね、やってることを覚えてください。神様だけじゃ心配だからお医者さんにかかるんじゃありません。神様が治してくださるのに、その医学を通しても用いられるので、お医者さんを通して薬を通して治してくれますから。だからお医者さんに行くときはね、ぜひ祈って、本当に神様は自分のために用意したお医者さんっていうのをね、求めてほしいと思います。特に心の病、精神科のときは特にお祈りすることをお勧めします。先生との信頼関係がすごく大事になっていきますので、いい悪いって意味じゃなくて、その人にとって一番良いお医者さんが与えられるようにね、祈っていかれることがいいというふうに思います。はい、それをね、できてください。はい、それじゃあ、ですね、もう一本ですね、今日は年度末ですので、一般の社会では、感謝ということに関してね、昔見ましたけど、この映像はちょっと古いやつですけれども、見ていただきたいと思います。はい。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは感謝です。良いことがあったとき、感謝を神様に捧げることはできます。悪いことが起こったときはどうでしょうか。第一テサロニケ5章18節に、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります。聖書ではすべてのことについて感謝しなさいと言っています。すべてとは何かというと、英語ではオールになりますが、人生で起こる良いことも悪いこともすべて感謝しなさいと言っているのです。そう聞くと、悪いこともと思いますが、悪いこともすべて感謝するのです。なぜ感謝するのかと言いますと、ローマ8章28節にすべては益となると書いてあるからです。神様は私たちがすべてのことについて感謝することを望んでおられます。神様に従うときに、最悪としか思えないような出来事も、神様はすべてのことを益に変えてくださいます。神様は最善をしてくださる方です。ですから、すべての良い出来事も悪い出来事も神様に感謝を捧げていきましょう。実は問題の後ろに神様の素晴らしい計画があるからです。それではまた。
はい、ありがとうございました。感謝のことはね、もう何度も聞かれてると思うんですけど、一つだけ今日ちょっとお話しておきたいんですけど、感謝するときに、感謝をすることによって全てが益になって祝福に変わるって証をたくさん私は聞いてきました。で、皆さんも感謝をするんですね。特に悪いときとかマイナスのときにね。ところが、すぐに益にならないことが結構あるわけですね。そうすると、あの人は益になって、この人も益になって、この人も益になったのに、なんで私は益にならないんだって怒り出す人がいるんですけども、すごく大事なことがあるんですね。感謝をするときに、必ず神様はさっき言われたように、その向こう側に、今問題ともマイナスともいうことの向こう側に計画を持ってらっしゃるんですけど、その今確かに人の目にはマイナスだし、自分にとってはどう考えても良くないことなんだけど、実はそのことをね、否定して、これとんでもないことだから感謝して駅に帰ってもらおうって、これもうどうしようもないことですけど、神様ありがとうございます、駅に帰ってくださいっていう感謝をする人が多いんですね。それはつまり今を否定してるんです。今を受け入れてないんですね。そうじゃなくて、今許されていることを、この私の感情では、私の施策ではどう考えてもプラスじゃない、マイナス。もっとひどく言えば、あの人のせいでこうなった、あるいは自分の罪のためにこうなったという、まあ、罪の時は悔やまないといけませんけど、マイナスを 今のこの現状をそのままで受け入れて感謝するんですね。私の頭では理解できませんし、私の感情はついていきませんけども、これを主が許しの中で起こったから、たとえサタンの攻撃であってもそのことをありがとうございます、今の私にはこれが最善です、そしてこの私にとってマイナスと思えることも全部あなたはひっくり返して益にしてくださいますけど、でも今の私にはこれが最高ですからありがとうございますって、今の現実を否定しないでそれを受け入れて感謝するんですね。そこから始めて、そしてこれさえも神は益にしてくださって、私の感情もね、私の感情も思いも本当に素晴らしいと思えるようにあなたは全部ひっくり返してくださいますっていうのはいいんですけど、今を否定して今を受け入れないで、そして一生懸命感謝して何とか書いてくださいって言ってるときは実は今を否定してるわけですね。今に関しては神様に文句言ってるわけですね。そうでしょ、そうじゃないの。今を本当に受け入れて今を感謝して、だけど諦めるんじゃなくて、ね、もう昔は篠寺が今は TLEA になってここに来たばっかりに感謝するしかないわよ、もういいわよ神様いいですよってこうね、駅にいつかしてくれるいつかとか言いながらね、諦めて感謝するんじゃなくて、今のこの状況本当にありがとうございますって、全然感情もついていかないし思いも分かりませんがありがとうございます、きっと何か私には分からないけど意味があるんでしょう、本当に感謝しますって今受け止めて、でその上でこのことも息にしてあなたは絶対祝福されてますからありがとうございますって次のことを感謝していく、告白していくんですね。これはね根本的に違うんです。自分今の状況を受け入れて、そして感謝を引くというのは神を認めてて神様の手を信じてるわけですね。そしてその向こうに神の逆転を信じてるって、ね、だからそれはね、ぜひそのことをね知ってほしいと思いますね。だからたくさんの証しをしている人たちの状況というのは今を否定してないですね。でそうだと忍耐できるんですね。だからそれをねぜひね覚えてほしいと思います。はい、それで新しい、今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますけども、今日は3月31日ですけど、年度末ですけれども、昨年度の御言葉、今年じゃなくて昨年度の御言葉ですね、群れ全体の御言葉、マルコの福音書11章の22節から、3版の方は90ページ、2版の方は82ページ、もう一度読みますね。イエスは答えて言われた、神を信じなさい。まあ、神を信じなさいってわけですね。神様ね、英語では God、G ですね。韓国ではハナニムって言うんですけども、日本語の場合はね、神って字も一緒だし、発音も一緒なんですね。全部世の中の神々もね、だけど、英語では大文字にしますし、韓国ではハナニムって言ってると、その聖書を言ってる神だけの別の言葉があるんですね。でだからちょっとね、ちょっと日本人ではね、神って言った時に、ね、分かりにくいんですけど、この聖書の神様、天地万物を作って本当に私たちを愛してくださってる、命がけで愛してくださってる、この神様を信じなさい。で具体的に何を信じるのかって、具体的には神の言葉を信じるってことがあります。イエス・キリストことは自分のことを神の言葉ってやりましたけども、神の言葉を信じるということですね。でそれでね、23節、誠にあなた方に告げます、ね、で誠にっていうのはギリシャ語ではアーメンって言います。アーメンで、ヨハネの福音書はしばしばアーメンアーメンっていくんですけど、これは一つ前の聖書だとよくよく言っておくって訳されてるんですけど、とっても大事なことだから、誠にって言葉ができたらいいかよく聞けよって意味ですね。で誠に誠になかったらね、しっかり聞けよって感じですね。ものすごく大事なことを言うときにこれを使います。だから誠にっていう後に書かれていることは、イエス様はとても伝えたい、とっても大事なことなんですね。だから誠にあなた方に言います、ね、誰でも、あ、告げますか、誰でも、誰でもです。だから誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言ったとおりになると信じるのは相当になります。今日の一つ目のポイントね、山は動くでしょうか。動いたら山じゃないとか言って ね、山は動かない、動かざることは山のことしていつも言いますけどね。でこの動かないのは山な、動かないものの代表が山なんですね。大きな山も小さな山でしょうけど、でもその山に向かって動いて海に入れっていうことは、つまり動かないはずの山に向かって動けといえば、まあ、結果的にはそうなる、つまり動くよって言ってるから、つまりこれはも山のようにそびえる不可能、私たちの前にあるどう考えても不可能と思うより、まあ、例えば経済の問題、あるいは仕事の問題、あるいは人間関係のこじれの問題、いろいろあると思います。病気の問題、もうこの山は動かないと思える、その山に向かって命じるなら、語るなら、言うならそうなりますよってことなんですね。でヘブルの社会では、イスラエルの社会で、ヘブルの社会では、まあ、ユダヤ教の教師たちはですね、その人の話を聞くとすごくこう、あるいはその人がすごい信仰深い人の時に、よく山を動かす信仰っていうふうに言うそうですね。だから山を動かすというのは、ヘブルの社会では慣用句の一つだそうです。で山を動かすというのは、つまり不可能も可能になるということです。で皆さん、 お互い信じている聖書の神様キリストは不可能はない方なんです。たまにはアメンって言いましょうか ね、不可能のない方なんです。この方はなぜかというと愛してるからです。すごいだろうって言うためじゃありません。本当に愛してる人は愛してるので、その愛は不可能を突き破るんです、ね、でだからどんな不可能と思える山に向かっても命じるならそうなるよって言ったんで、鍵は言ってなんでね、声に出して言いなさいって、ね、それで次の心の中で疑わずっていうのはですね、稀に本当に疑わない時があります。これは特別な聖霊の助けと恵みです。自分でもびっくりするけど、疑わないで信じきれる時ある。不可能が可能になる、いや絶対治るとかね、もう絶対治らないと言われた時も、いや絶対治るって信じきれる時がある。ジョイ牧師がですね、これ昔ですけど2017年の5月号、これ雲虹がいっぱい送ってきてくれましたので、無料で僧侶を献金してくださる方がいて、興味のある方は後で、ね、もらってください。神が語れば山も動くとこでね、ご自分の体験談を書いてありますけども、ジョイ牧師は3年前の3月24日先週の日曜日ですね、3年前にですね、がんの手術をされました。ステージ4だったんですね、確か、あ3かなんかね、だったんですね。で延命率 60% 言われたんですけども、神様の言葉をもらってですね、キリストの打ち傷にあなた方を癒されたのですってね、その時に絶対大丈夫って思ったんですね。不思議なぐらいで、これは特別な恵みです。教会のバックのようになったからですけど、ね、これ書いてありますが後で読んでみてください。で本当に治ってしまいまして、普通は転移するはずなのに転移しないで治ってて、ステージ3から2に移って、でその後ですね、治療が始まるんですけども、抗がん剤治療が、そしたらその後ですね、教会からダッシュでバスに乗りに行ったら転んでですねで覚えてらっしゃる方もいいですけど、今度はその手術になったんですね。どこだったかな、その手術になりまして、それでその結果その抗がん剤治療ができなくなった。でもそのおかげで彼女はもう完全に回復したんですね。で今がんだったと思ってる人いません。ガーンって感じですよね誰もがんだと思ってません。全然元気に始まって、時々ね、私はこれでも元がん患者なんですよとたまに本人は主張されますけども過去を知らない人は認めないと思います。で医学的にも良くなってるんですね。だから本当に奇跡なんですけども、これ受けたという信仰なんで、この時は信じれたんですね。で本人はここに書いてますけども、彼女はがんになるまで否定的だったのに、この時主の恵みで信じきれた。でもね、信じきれる時って本当にあるんです、これ神の特別な恵みで。ところがほとんどの場合は疑いがきます。疑いが来る人、私は不信仰だなんて絶対思わないように、疑いが来る人は人間です。疑いが来たら、ああ私は人間だと思ってね、ほっとしてください、ね、こう言ってもその後疑いが来るのは普通だと思ってください。稀に本当に特別な恵みがあって信じきれる時があるんですね。で信じきれた時、疑いがある人をね、裁かないように、なんて信仰のやつだなんて絶対に言わないように、普通は来るんです。で秋元牧師、これ分かりやすいのは、秋元牧師がベニヤミン君の癒しの時に、いや毎週日曜日ね、礼拝の後に最後の5分間ね、5分間15分間ぐらいかな、ベネムの症状言ったわけですね。転換波があって、脳が壊死していて2分の1壊死していて、でお医者さん一生治らないっていうことを丁寧に詳しく言って、でその後にね必ず言ったん、しかし神は癒されますってね、まあ、こういうふうに言って、こう、ね、当時広い場所だったからね、こう 端から端まで歩きながらね、で神は必ず癒されますってこういうふうにして言ってた毎週ね。で面白いね、正直に言ってくださいね。広いステージだから、ちょっと高くなってるから、こうね、そう言い終わった後ね、こう降りていくとね、その階段降りるところね、5、6段しかないですけど、その時にね来るんですって。治らなかったらどうしようってほっとしますね。でそこだけ見てるとものすごい信仰者で信じきってるように見えるんだけど、階段降りる時には治らなかったらどうしようって不安が来るんですって。こう席に手いて神様ってなるとね、私が言ったじゃないかって、そうだと思ってまた次の週言うんですってなので綺麗に来るんですって。で毎週来たって言ってましたよね。それを長崎来た時説教で話してくれましたよね。ほっとしますよね。それが普通なんです。でも疑いが来るんだけど、疑いに立たなかったんです。もし治らなかったら恥かくと、もし治らなかったらえらいこっちゃやめたって言わなかったんです。語り続けたんです。信じる側に立ち続けたんです。信じる側に立ち続けた、そして言い続けた。そしたら皆さんご同時に本当に癒されてね、退院するとき、まあ、秋元牧師は奉仕行けなかったから、お母さんに主治医の先生が、東京の病院ってね、そんなにね暇じゃないんですね、ものすごい人が多いから、まあ、例えば子供の出産のときでも長崎大学病院はね、ものすごく丁寧にやってるんですけど、東京の府中病院はね、もう コンベアみたいにブワーってね、本当に攻めてるんじゃなくて当然です、全然違うからね。でもその主治医の先生がわざわざ退院するとき玄関まで来て、お母さんにお父さんに伝えてください、お父さんの勝ちですねって言った、まあ、それは秋元牧師が主治医に治りますかって、いや治りませんって言って、治ったら奇跡ですかって来たら、奇跡が奇跡的ですって言われたんですよね。でそこまではまあ聞けますよね。聖霊言ったわけですね、神が治すと言いなさいってね。で本当に困ったそうですね。みんな誤解してますけど、秋元牧師はね、実は常識的な人なんですよ、憎なる人は。で本当に困って追い詰められて、面白いこと言ってました。言わなかったらね、家帰ってから悔い改めてね、電話して先生呼び出して言うことになるって思ったんですって。やっぱり息子のことだからね、息子どうしても治してほしいから、で結局そうなるから、もうここで行っちゃおうと思って、最後に、いや神様は治してくださいますって言って逃げて帰ってきたって言うけど、あれ本当だと思います。もうなんかね、そしたら先生にはその言葉がすごく入ってたんですね。でおそらくその時は、あお父さん神様信じてて、やっぱり息子さんのことだからどうしても治ってほしいし、治って思いたいんだろうなと思ったと思うんですよ、悪い意味じゃなくて。本当に治ったんです、医学的にね。だから先生わざわざやってきてね、お父さんの勝ちですねって言ったんですよね。お父さんの勝ちじゃない、神様の勝ちですよ、いつもパワードを言われるように。でもあの時言ったんですよ、先生に言ったし、そしてみんなの前で言ったんです。その度ごとに疑いが来たんでも言ったんですよ。だから疑いが来ることは普通だと思ってほしい、いいですか。でも疑いに立たないで神様の言葉に立って言うかです。で言ったら皆さん、見えないけどサタンって本当にいるんです。言わない人にサタンは来ません。告白するでしょ、ね、この病気は治りますとか、あるいはね、例えば大切な人がね、必ず神様あの人を祝福してくれるとかね、具体的に言うでしょ、何か。だからね、ぶつかりが来るんです。言わせたくないから、言ったらそうなるから、ぶつかってくるんです、サタンって。本当に来るんですよ。そんなこと思ってないのにこう言ったらね、なんかみんなバカにしてるんじゃないかしらとかね、なんかね、なんか変に思ってるんじゃないかとかね、思ってなくてもそう思ってきたりする、急に。でなんか 言わないとね、別に平気な、言うと思ってくる、本当にあるんだよ。だから戦いがあると思ってください。疑いも来るし戦いもある、全然普通です。しかしそこの時に、そこで神の言葉の方に立って、それでも神の言葉を語っていく、これね、力がないとできないんですけどね、祈りと教会のバックからできます。このジョイ牧師がね、この時ね、教会が本当に祈ってたんで、自分には力はないけど信仰に立てたって書いてありますけど、確かにそれはね、教会のバックと、そして祈りがある時にそれができるんですね。語り続ける、でそれが成就していくんですね、これね。でだから疑いは来るけど、疑いに立たないで言った通りになると信じて、そこに立ってるとそうなるってことですね。昨日ね、感動することがあったんです。ある方がですね、あるお父さんがですね、断食祈祷会に来たんですね、息子さんのことで ね、詳しいことは言いません、ね、そして、まあ、一緒に祈りました。でその息子さんからの連絡が全然ない、まあ、今は手紙じゃなくてもメールですからね。昔だったらね、さだまさしの歌知ってます、金遅れの一言でもいいって知ってますか ね、 ね、で昔あの歌聞いてもね、別にまあ、子供としてね感動はしたんですけど、私ラジオのね放送するときに、今はもう全部録音でやってますけど、昔行ってたら、まあ、長崎ってこともあって、放送の前にね、まあ、妻と二人並んでたらね、さだまさしのかかしって歌なんですけど流れてきてね、さだまさしの歌だなと聞いてたらね、金遅れの一言でもいいって、ね、お前の頼りを待ちわびる母親にってあるじゃないですか。だからあの冬景色のようにって、わかりますかね、歌知ってる人は。勝手に涙がドドーッと流れてきてね、止まらなくなったんですよ。へえってびっくりして、横で見て妻もぼぼ泣いてるんですよね。世の歌ですけど、まあ父親と母親になったんですね。本当にへえと思って感動しましたけどね。まあそういうことがあったんですけど、何の話してたんだですね。ね、でそう、息子さんの話、そうそう。でね、そのお父さんが、その息子さんのことでね、ちょっと心痛めてて、ね、明るくしてるんですけども、まあ、そういうね、ちょっと心配して、ちょっと相当心配してて、でみんなで祈ったんで、一人の人がですね、一人の牧師の人がですね、女性の牧師の人がですね、こう祈ったんですよ。メールをくださいって、その人からもうどんなにメール送っても返信がなくて、1年間ぐらいもう返信全くない。で数年前に奥さんのお母さんが亡くなった時の葬儀には来たんだけど、今年お父さんのお母さんが亡くなった時、つまりおばあちゃんですね、彼にとっては、来なかった葬儀にも。それぐらいも音信がなくて、電話をかけても出ないし、全く電話がないと、ね、でみんなで祈ったんですけども、ちょっと大事なこともあって、 ね、詳しいことはちょっとね、まだ親にされないから。それで、そしたらその人はね、メールで返信があるようにって、メールが返信があるようにってこう祈ったんです。で、私本当にね、恥ずかしいけどね、それを祈りながらね、メールで返信はしてこんやろなと思ったんですね、正直言って。ね、ちょっとそれはないやろな、でもとにかく会えるようにとか、まあ、いろいろ祈ったん、具体的にね。でもその人は繰り返し祈ったの、1回じゃなくて繰り返し声に出して、お父さんもいる、みんなのいる場所で、公の場所で声に出して祈ったんです。で、100%信じたかもしれないけども、祈りながらももしかしたら無理かもしれないと思ったかもしれないけど、でも彼女は声に出して祈ったん、声に出して祈ったん、大事なんですよ。公で声に出して祈っちゃいけないこともあります。ね、でもこの場合はあえて祈ったんだ。そしたらね、その息子さんと同じ名前をね、持ってる人がね、その人にメールしたんです。で、思わずメールが来たとか言って、みんな喜んだら、実は違う人だったんですけども。それでその後ね、一回帰られて、ちょっと賛美の練習があって戻ってこられた時にね、泣きながら泣いてらっしゃるんですよね。メールが来たんですよ、1年ぶりにその息子さんから大事なことに対する返答が。それ聞いた時にね、私もね、ちょっとね、正直ね、こうちょっと驚いたっていうの声でね、見事だ、神様はと思ったんですよ。で、そのタイミングですよ、次の日でもなければ今日でもなければ、そのタイミングで来るんですよ、メールが。いやー、すごいな、神様と思ったのと、なんか本当に、しかもその返事を聞いてね、なんか私とっても嬉しかったんです。その子がこう、まあ、前向きにっていう言葉も好きじゃないんですけど、こうね、こうなんかすごくこう前に向かっていこうとしてるのが感じだから、すごく嬉しかったんですけど、まあ、その人は声に出してみんなの前で祈ったんですね。だって祈ってしまったら、来なかったらやっぱり来なかったことになるじゃないですか。で、もちろん来ると信じて祈ってたかもしれませんけども、100%そう信じきれたからとしたら恵みです。でも、送ってくださいって言いながらね、無理かもしれないと思ったかもしれないけど、声に出して乗ったんです。本人のお父さんのいる前で、みんなのいる前でっていうことは、みんな聞いてるから、来たか来なかったか明白なんですよ、後で。でも声出して乗ったんですよ。で、私はね、素晴らしいと思ったんで、やっぱり声に出してちゃんと信仰のところに立つと神の奇跡が起こるんだなと思ったんですね。で、奇跡って皆さんね、奇跡がすごいって言って、よくね、愛と奇跡って比べる人いるけど、愛と奇跡は比べられません。奇跡が起こった時何を感じるかね、神の愛を感じるんです。奇跡を通して本当に神様はこの息子さんとお父さんを愛しているっていう、ね、お父さんの言葉を使えば、この息子は大物なんだなっていうことを、ね、神様のこう愛を、それを通して感じるわけですよ。ですが、これから奇跡が頻繁に起こります。なぜか、神様を愛してくださってるから。本当に愛してくださってるからね。で、そして、もう一つね、実はね、それを思った時、私思い出したの、私もね、パトモスだったか、イサイだったかね、すいません、どっちかなんですけども、チームが出れますね。で、私は牧師だし、九州の責任者だから行った方がいいんですけど、イサイだったかな。で、ね、最初ね、チームに行こうと思って行ってたら、みんながね、告白するんですね。こうね、長崎教会は夕方、信仰のたまものの訓練があってですね、予言、威厳、威厳の解き明かし、それから、知恵、この場合、知事の言葉で、その後、申告学するんですね。まあ、霊の土産とか、あれですね、癒しとかいうのはちょっとね、時間がなくて十分できないんですけど、癒しは別の機会にするんですけども、で、最後に申告の告白の時にいろんな告白するんですけど、基本的には自分のことと教会のことを言えばいいんですけど、ね、みんなが言うんですよね、イダヤ牧師は今回のチームに行きますとか言ってね。で、最初はね、おお、嬉しいなと思って聞いたんですけど、全然いけそうにならないんですね。全くね。ね、で、そのうちですね、私も一緒に行こうして、そのうち私はね、ちょっとね、めげてきてですね、そういう告白はしなくなった。それでも他のね、まあ、連中なんて怒られますね、方々は。ね、イダヤ牧師は今回行きますとか言うんですね。で、最初はね、わあ、私の代わりに行ってくれて嬉しいなと思ったけど、そのうちですね、もうやめてくれと思ってきたんですね。つまずかないでね。本音を言ってますからね。ね、やめてくれんだって。そのうちね、腹が立ってくるんです。というのはね、あんまりこういうことは言いたくないんですけど、うちの事情はですね、請求書だらけなんですね。電気、ガス、水道、家賃、ね、学費、ね、食費、まあ、いろいろあるわけです。ガガガガってね、カード使ったお金とかね、まあ、あるわけですね。でもね、いろいろ、もちろんいろんな方の愛の捧げ物、本当に愛の捧げ物で捧げられてますけど、もらうときれいにさっさっ さってこうね、もうこうさっさっさって感じですよね。どんどんなくなっていくわけですね。本当に私の十字現金見て総合したら結構大きい額なんですよね。時々びっくりするんですね。あ、こんなにあるんだとか思って、全部なくなりますね。さっさっさってね、なくなるんですね。それで、その時もですね、ちょっと必要がかなりいろいろあって、とてもじゃないけどその派遣のためにって指定献金できたらそれに使います、ね、指定だから。そうでない限りは、3回ぐらいチーム行ける分ぐらいの、ね、お金が必要なわけです。いろいろあったらね、これじゃあお金献金来たってちょっと、ね、東電措置は詐欺だし、生活がきちっとできないでいっちゃいけませんから、ね、だから指定献金じゃないから無理だから、ちょっとこれは無理だなと思ってね、不信仰になってですね、優先順位もあるからこれ違うと思ってもね、自分は、ね、なんかもう無理やなっていうか、今回は違うなと思って、そしたらいいわけですね。教会と自分のことを告白すればいいのに、キャラ牧師は行きますと言ってね、それでね、本当にそのうちに腹当たってくるんですよね。うちの事情も知らないで、もう余計なこと言うなって感じですね。これでいけなかったら、なんか俺が不信仰みたいじゃないかと思って、こう情けない、つまずかないでね、情けないで。そしてね、直前の日曜日の夜にね、いつも第7礼拝、安定期の見てるわけですね。でパウル牧師がそのチームのことなんか話されたんです。内容は覚えてないんですけど、聞いてるうちにですね、はっきり分かったんです。今回のチーム私行かないといけないって、これちょっとすいません、理屈じゃないんですけど、はっきり分かったんです。これはちょっともう明確になった、これまずいって、行かなかったら私はちょっと神様の前にまずいってその時思ったんです。すごくな、この時ね、こういう思いはそんなならないんですね。いやーと、それでね、まずかったと思ってね、もう必死に悔い改めたんですね。聞きながら、神様すいませんでしたってね。そしてその後に言ったんですね。神様、今回、ね、もう全く私の不信仰と不従順で いけないんですけど、もうこれ行くのは間違いなく向かうと思いますね。今からここ悔い改めるのに遅すぎることはないから、あ、皆さん、悔い改めるのに遅すぎることはありません。これ覚えておいて、悔い改めるのに遅すぎることはありません。神の許しというのはその時当たるだけじゃなくて、全部のマイナスを飲み込んで祝福に変えてしまうんですね。だからそこでね、神様許してくださいって、ね、そしてね、どうか行くのは御心だったのに行けないってことはないようにね、全く最初から不信仰でしたけど、どうか助けてくださいってこう本気で祈ったんですよね。心の中でね、聞きながら、もう後半はね、聞いてるっていうよりも必死に祈ってた、ね、それでその礼拝が終わったら電話があったんです。九州の人じゃありません。それでね、言ったんです。今回井田牧師一切行かられないんですか、行くと思ったみたいで、あ、いやちょっと今の段階ではちょっと行けないんですよねって言ったら、あ、そうですか、行ってください、献金しますって、はっびっくりした。ところがね、最後に入ったでしょ、奇数目だったんで、奇数目って言ったらね、2人部屋なんで、みんな、私1人部屋になっちゃう。で、1人部屋になるとお金が割高になるんです。食事は変わらないけど、部屋が1つ余計だからね、全部2人部屋なんですね、向こうはね。だからそれでね、ある額ね、バンって上がったんですね。7万円だったかな、ちょっと制服の覚えてないけど7万円ぐらいだったもん。でね、あ、もうダメだと思ってね、月曜日、今でも月曜日ね、せっかく献金働いたのに私の信仰で行けなくなったと思ってね、神様本当にすいませんでしたって言ってね、でね、一旦ね、行けるなったって喜んでみんなに言ったもんだからね、余計困ってですね、はぁと思って、神様って言ったらね、電話が鳴ったんですよ。今度は東京の人でね、そのいろいろやってくれた人一人がね、あ、キャラ牧師、安心してくださいって、もう足りないのは全部私が出しますから行ってくださいって言われたんです。できることになったんで、私はその本当に私は不信仰だったけど、もういろんな方の愛と助けによって行けたんですけど、一番大きかったのはね、はっきり霊的な世界ですよ。現実的には避けてくださった方がいたから、その方々の愛と助けです。でも霊的な世界では教会のね、方々がね、毎週言い続けたんです。毎週どころじゃない、聞かれたこと言って、いや、キャラ牧師は行きます、イダヤ牧師は行きますって、私が嫌な顔しても腹を立てても時々ですね、愛するとぶつかることがあります。その時理解してもらえないことがあります。たまには怒られることさえあります。本当に怒られてまずいところもあるからね、怒られたから愛してると言ってませんよ、誤解のないようにね。しかし本当に愛していても理解されなかったり、その時ぶつかれたりすることがあります。神様から来てると思ったらやめないで、この時告白なんです。言ってくれる人がいたんです。言い続けてくれる人がいたんです。私が不信仰になっても無理だと思ってても、私は 100% 含めて思ってます。あれはそういう人たちの告白があったから、そして助けてくれる人がいたから行けたんだと思ってますね。 声に出して言うんです。声に出して言うんです。これがすごく大事ですね。で、疑うことがあったとしても神の言葉の方に立って言うんですね。これを覚えてください。で、もう一つだけ最後にね、ちょっと時間来てますが、駆け足でいきます。24節、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。そうすればそのとおりになります。何でもっていうのは、もちろん大前提に御心だったらってありますけども、御心だったらというとね、まあ、ダライト・ベートナーカペの人たちは大丈夫だと思うけど、どうも私日本のクリスチャン2世なんですけど、日本のクリスチャン御心っていうとね、狭くなっちゃうんですね。結構多くの人がなんでこんなに神様に対するイメージが立方的なんでしょうね。神様って愛の方って大きいんですよ。本当に大きいんですよ。御心はそんな狭くありません。分かりやすく言えば、アメリカチーム行って、イスラエルチーム行って、パトモスチーム行って、実践選挙にヨーロッパに行って、ね、4つあるけどどれか1つぐらい行かせてください、1つぐらい行くのは私だって御心だと思いますっていう祈りはできる人結構多いと思うんですけどね。アメリカは3月、パトモスは7月、イスラエルは10月から11月、実践派遣はその間、全部よろしくお願いします神様って求めると、なんかね、いやそれは私、まあ、秋元節は当然だけど、私はちょっとそういうことは私には違うなとか言ってね、神に聞く前にもうそう思って、それは御心、そんなこと祈ったら御心じゃない、ちょっとそういうのは私はって思う人は、思ってる人いません？別にそうじゃなくていいんですよ、何でもいいんですけど、御心が小さいんです、みんなの。だから私ね、何でもって書いてあるから、何でも何でも御心かどうかは神様に言った後に教えてもらってください、ね、御心じゃないこと言ったら神様は、それは違うでしょって、それでその時、あ、すみませんって言えばいいんです。何でも、まずそうじゃないと、こっちで祈る方で小さくしちゃうから、ね、何でも、もちろん御心なんですよ、御心だけど、まず何でも本当に神に言ってみて、そして、いや違うでしょって言われたら、その時3回交渉してください。パウロは3度願いまして書いてあるからね。そこをなんとか、だって本当に願う時ってやりませんか。いや、まあそうだけど、なんとかしてくれないかなって。さっきお父さんの話が出ましたけど、自分のことより子供のことの方がなりますよね。まあ、自分だっていいわと思うけど、いやそうだけど、なんとかってこうね、なんとかしようって。そうね、それがなんかね、あの健全のは ね、人間はやっぱり痛むからね、親だって傷ついてるから、ね、今子供を殺してしまう親がいますから、まあ、責めないでね、相当痛んでるんです、ね、あの本当に傷ついてるんです。だからそうなるんですけど、まあ、だからその、ね、3度願う、だから3度まで諦めない、引かない、でそこをなんとか神様ってね。でそれでも断られたら、それ以上しない、分かりましたって向きを変えましょう。御心が一番だから。でもその後に、この後面白い、祈ってもとが受けたと信じなさい、これね、今日一番この受けたなんです。受けると信じなさいじゃないんです。受けると信じる人はいっぱいいるんです。例えばこれから私はこうなりますっていうね、あの病気の時に癒されますよねって祈ったらね、癒されますって信じ告白する人はいるし、癒されますと信じるんですけど、受けただから癒してくださいと言ったら、癒されたと信じるってことなんですね。癒されたと、分かります？これもね、パウル牧師がいつも明かしされてますけど、入院された頃、ね、昔入院された頃にお見舞いが来てくれるんですね。で相当パウル牧師が悪かったから、ね、あの どうですかって心配して帰れると。で最初はね、あーって言ったけど、あるところから、あ、ジョージ・ミューナーから学んだから受けたと信じて告白しようと思ってね、これ、ね、心配そうにして、どうですかって聞かれたら、はい、治りましたって言ったんですって。だからね、嫌な変な顔されたって。まあそりゃそうでしょうね。でもそれを告白し続けた、告白して全然治らなかった。しかし治った後、本当にね、あの今ちょっとまた次のね、戦いのためにちょっと通されてますけども、治った後が楽しみですよね。で何か言ったら、告白し続けたんですね。で受けたと信じなさい、だから祈って御心を確認できたら、確かにこれ御心だ、神は聞いてくださったって考えたら、受けたと告白するんです。受けるじゃなくて、受けたと告白するんです。でね、先週宮崎に行ってきたんですね。で宮崎には南がいて、ケンタッキーの、ね、いつも感謝なんですけど、今度ちょっと違うんです。あの宮崎で彼はケンタッキーして店長ですから、アルバイト募集かける。で宮崎も長崎としてあんまり高くない。あの関東から来られた方、長崎のアルバイトなんかしないで勉強した方がいいですけど、あの安いからびっくりしないでくださいだけど、あの、ね、でところがね、来ないからあげる、来ない、来ないからあげる、来ないからあげる。で宮崎とは思えないぐらい高いんですよ、言いませんけども、時給聞いてね、私が評価と思うが、ね、そう、ところが来ないんです、人が、アルバイトが。今本当にそうなんですよ。で周りの店もそうらしくて、聞かれるんですよ、どうですかって。そしてね、いやなかなかっていつも言ってたんですよ。で真剣に言ってるんですよ、神様どうか与えてくださいってね。時給も上げて、実際的に対応もして、霊的にも祈ってるのに、はっと気がついたんですって。 あれ、これアルバイトが来ることは確かにいろんなこと考えたら御心だし必要だと、真剣に祈ってると、で確かに神は答えてくれたってこうなんか感じがあると、あら受けたと信じてなかったと思ってね、それからね聞かれるんですって、どうですかって、来てないんですよまだ、はい最近よく来ますって言うんですって、変えたんです、意識して変えたんですって、はいもう最近いろんな方来てますよってね、はい、来ましたとかって言ったんです、意識して、これあのちゃんと聞いてないと嘘つきになるからまずいんですけどだから、ね、言ったん、そしたら告白したら次々に来始めたんです、これ現実だからね、世ですからね、見事ですね、その話聞いてないのにうおーと思ってて言いました、教会でしなさいって俺ね、だ皆さんあの PA の奉仕は来ましたね、今日もこのなんか私賛美しながらですね、あのね感謝しながら思いました、あこれ低音とか今度はちゃんと調整したら私の声でも綺麗に聞こえるようになとか思いましたけどね、ねまあねこれ奉仕はいっぱい来ました、ね、来ますじゃなくて来ました、もう今います PA のところに、あありがとうってこうねまるでいるかのように話しましょう見心でしたらね、何でも願ったから来るって言ってませんよ、だからね、見心かどうかの確認をして、確かにある神の答えを確認することは必要だけど、聖書から明らかに見心にかなったことは答えられたと書いてあるから、見心だと確認できたら受けたと信じていいんです。あなたの愛する人のために祈ってません？救われるように、その人が癒されるように、それは間違いなく見心です。私が願う以上にキリストの方がその人が救われることになっています。最近縁ってことなんかすごく感じますけど、本当に縁を知ってるか知ってないか決定的です、ね、だったら、ね、受けたと信じて告白し始めましょう。よく言いますよね、ご主人がまだ信じてない時にご主人のために聖書買ってね、もう置いててね、救われておめでとう救われてって書いて ね、自分の名前書いておいてね、まあ、置いとくって ね、信仰の行為としてやるとか言ってる人がいましたよね。本当なんですね。だから受けたと信じて告白するって、受けるこれから受けるんじゃなくて、確認ができたら受けたと信じて告白する、でその時にその通りになるって書いてあるんですね。でこれをねぜひ覚えてほしいんですね。でどうも私も含めて告白が弱かったような気がするんです。皆さんよく祈る、ね、祈る教会だと告白が弱かった気がする。だからその、どんな不可能に向かっても神様がしてくださるなら命じる、告白する、疑いが来たとしても疑いに立たないで神の言葉に立って告白する、もう一つは本当に神に真剣に祈り求めて御心だと確認ができたらもう受けたものとして告白する、こうやります。でその時に神の働きが起こるということはね、神の奇跡が始まります。でお互いもうすでに我々の教会では新年度が始まってますけれども、いわゆる世の中の新しい年度が始まりますけれども、お互いにたくさんの奇跡をね見ていきましょう。自分にも自分の大切な人たちの人生にも、敵対している人の人生の中にも、そして神様のね栄光証をねお互い表していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども御言葉をありがとうございます。神様を信じなさいと、様神の言葉を本当に心から信じて、その言葉に立って告白し、そして大胆にあなたに祈り求めて、そして受けたと信じて告白し、あなたの勝利と奇跡を見ていくことができるように助け導いてください。あなたの方は私たちに良いことをしたくてたまらないはずですし、良いこと以外はできにならないことですから、そのあなたが頼りとされているものをなそうとされていることを共に豊かに見ていけれるようにどうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。しゃべられました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人の心からの叫び願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、人間関係のこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたが具体的に手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる心と体を治れ。 なんか家族関係あるいは親族関係かな、その関係の中でこじれてるわけではないんですけれども、なんかこうちょっとギクシャクしてる人いるんですけれども、せっかちにならないように、まあ、何とかしてこううまくしようとかしてせっかちにならないように、忍耐、時間をかけて祈りなさい。その時間をかけることの中に意味があります。その中でなんかこうすごく今まで知らなかったこと、気づかなかったことにあなたは気づき知り、なんか心からなんかそのお互いを理解するようになります。このギクシャクしてるんですけど、これは神の許されたことで、今までよりももっと深い祝福された関係に私はあなた方を導こう。境内のことで、戦っている方がいますけれども、この先週話した10分の1献金に関して喜んで捧げなさい。そして私に大胆に求めなさい。厚かましく求めなさい。私はあなたを支え、私があなたを守る神である、支える神であることを明確に表そうとしられます。アラバラバラサンデラスバラスバラスバラスバラバラバラアラバラバラバラサンデラ、なんか誰かに対してまあこう悪かったと、それで悔い改めたんだけど相手がまだ傷んでて、すごく自分を責めてる方がいるんですけど、もうやめなさい。あなたは真剣に悔い改め、相手にも謝ったなら、あとは私に任せなさい。そして必ずその人も祝福されることを信じて、祈って、信じなさい。自分を責めてもあなたは何も生まれません。サタンはそこを激しくついてきますが、あなたはそこから解放されなさい。私はあなたもその相手の人も祝福すると知られます。膝を癒してください。喉を癒してください。がんを消してください。塩とポリポを取り除いてください。キリストに去ってみる。がんと塩よ、消えてなくなれ。恐れをその人の力、イエス様になってみる。立て行け。右の奥歯が痛い方、イエス様になってみる。そのところに触れてください。その癒してください。聖霊様を返してください。イエス様になってみる。癒されよ。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青木恋長くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしやまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせを